サッカーを聞こうフットオンエア。
さあ始まりました、フットオンエア。伊勢パリコータです。
ライフイズフットボール、たくみです。
京平です。一つよろしく。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ということで、第97回の後半パート2やっていきます。この番組フットオンエアでは、パリサンジェルマン好きコータとユナイテッド好きタクミ、リバプール好き強兵の3人が欧州プリミアリーグを中心に毎日のサッカー観戦ライフがちょっとだけ楽しくなる情報を発信していきます。ということで、今週も引き続きお便り募集しております。日本からリバプールに闘魂注入、こちらのテーマでぜひよろしくお願いします。
はい。
そして、番組のレビュー評価、Spotify または Apple Podcast で、まだ番組レビューしてない方、ぜひ星5でこちらもよろしくお願いします。目指せ200件で、頑張っております。はい。
はい。
そして、こちらも今週から新しい告知ですけども、第100回放送を、2月下旬に迎えますので、記念として2月24日金曜日夜に8時、20時から、Twitter スペースで生放送を行う予定になってます。はい。なので、ぜひこちらも予定上げていただいて、参加よろしくお願いします。
はい。
はい。2月23日祝日ですからね。はい。ちょうど土日との間ですから、はい。予定調整つきやすいんじゃないでしょうか。有給休暇とか使っちゃってね。
はい、これのために。
そうそう、これのためにね。ぜひよろしくお願いします。はい、うん。僕たちも楽しみです。ちょっと今からね、準備進めていきます。はい。
全然、はい。作業中にでも聞いてもらえればと思
います。聞いてくださいね。夜8時からですからね。はい。ね、
はい。
ということで、告知はそれぐらいで、今週は、オレレジェ、これ第19弾か。はい。
うん、
とうとうもうすぐ20人目って感じですけども。
そんなやったんだ。
ね。ね。まだ10人ぐらいの感じやけどな、感覚的に。うん。もう気づけばこんだけやってるということで、
はい、
今週はですね、京平プレゼンツでちょっと早速やっていきたいと思いますので、京平発表お願いします。
はい。じゃあ今回第19弾の、なんだ、特集する人レジェンドは、はい、ミケル・アルテタでいこうと思います。
あれ、これサブタイトルは紹介しなくて大丈夫？
毎回ちょっと考えてるからね。
そう冷静と情熱の狭間で躍動する指揮官、ミケル・アルテタで
お願いします。よろしくお願いします。
お願いします。
ザ・ビーストじゃないよね、
はい、アキーフェアね。
一番雑なサブタイトルね。ザ・ビースト。人気回ですからね、屈指のね、はい、やっていきましょう。
屈指の人気回、はいはい、お願いしますってので、はい、アーセナルのね、指揮官として今大活躍、うん、大躍進中のね、アルテタを今日は調べてきたので、まあクイズとかもね、交えつつね、みんなで楽しんでいければなと思っておりますと。
はい。
ところです。はい。じゃあ早速ね、俺レジあるある生い立ちから
い
こうと思うんですけど、
うん、
今、1982年生まれ、これ俺92年なんで10歳上って、俺10個しか違わないんだってびっくりしてるんですけど、40歳、
うん。若いね。
若いよね。そう、うん、プレミアで活躍してる監督の中でも多分随一若いと思うんだけど、
うん、
そう。出身が、スペイン・バスク州サン・セバスティアンっていうところの出身ですっていうので、うんうんうん、前回のシャビ・アロンソ会を覚えてる方いらっしゃれば、
なんか聞いた気がするわ、アルテタの、ね、幼なじみエピソードみたいなね。
ああ、あったね、あったね。うん、
まさに、そう、スペインのそうバスクで生まれて、サン・セバスティアンってところで、でこれレアルソシエダのホームタウンなんですけど、うん、サンセバスティアンって、うん、で、はいはいはい、生まれていて、でこの時、まあ、地元のサッカークラブでずっとサッカーをしていて、そこに今のね、今現レバークーゼン監督のシャビアロンソと、ここで、うん、知り合いになって幼なじみとして一緒にサッカーとかをしてたっていうエピソードがある、うんうんうん、あるそうですね、
うん、は
い。アロンソが一つ年上だけど、まあほぼほぼなんか同い年ぐらいで一緒にサッカーやったっていうのがあって、うんうんうん、そう。で、やっぱりこの辺の、サン・セバスティアンの子供たちは、みんな、ソシエダの、トップチームでサッカーをいつかするっていうのが夢だったりとかして、
うん、
こう、サッカーをやっていたんですけど、で、結局ね、アロンソは、その回でも言ったと思うけど、ソシエダの下部組織に入団して、そのまま、プロになっていくんですけど、アルゼタは、ソシエダの下部組織に入れずに、あれなんですね、バルセロナ、P かなのチームに、うんうんうん、15歳で入団することになります。
はいはい、
というので、なので、あれですね、ユースはバルセロナ出身の実は選手だったりします。っていうのがアルセロナ、アルテタのところでありますと。ただまあ、バルサのトップチームに昇格はできなくて、2002年に あるチームにレンタルされて、そこでトップチームデビューをするんですけど、問題です。アルテタがトップチームデビューしたちょっと意外なチームはどこでしょうかっていうのがあって、結構、フットウェアでも取り上げているし、今、そのチームを聞いたら、うん、あ、そんなところでデビューしてるんだって結構こう、話題になるチームですっていうところで。
なるほどね。
なるほど。
じゃあちょっと、1チームずつ答えますか。
うん。よく、俺らの、よく取り上げてるんや。
取り上げてる。
へぇー。だ、うん、
どこだろうな。
エバートン。
ああ、なるほどね。ちなみに、エバートン、エバートンブッブーなんですけど、アルテタって、この後話するんですけど、エバートンで大活躍して、その後アスナルに行ってて。
ああ、じゃその前なんや。
そうそう。でも大レジェンドとしてね、そう、君臨してる選手ですね。
じゃあ違うの、どこやろう。匠はどう？
どこだろうな。フットオンエアでもよく出てきている。
出てきている。
オールオアナッシング。トッテナム。
なるほど。
大ライバルだけど。
完全にオールアナッシングたどりしたけど、
そう、トッテナム。岩渕マナー的移籍するんや。
禁断のね。もともとはトッテナム出身だったみたいな。今、アーセナル監督だけど、みたいな。
そうそう。それしたらソルキャンベルと岩渕マナーから。
そうそうそう。凄すぎるよ、確かに。
キャンベルだ、確かに。
双璧を出してるからね。
どこなんやろ。
はい。正解はね、パリ・サンジェルマンなんですよ。
そうなんだ。
石瀬パリ。そうなんですよ。バルセロナのユースチームからパリ・サンジェルマンに行って、パリ・サンジェルマンのトップチームでちょっと試合に出るっていう、ね。う
ん、あ、そうなんだ。
じゃあちょっとまだ雑魚い時期か。
そうだね。2002年とかだから、まだそうだね。
でも、ロナウジーニョと入れ替わりぐらいなのかな、じゃあ。
そうそう、多分ね、ロナウジーニョと被ってるはず。
ロナウジーニョとか、ね、オコチャだよ。ね、多分ね。
うんそう。パリ・サンジェルマン屈指のイケてるアーシャがあんねんけど、あ、そこ映ってたかもしれんな。なんか。
そう、なんか、話をしたような気もしなくないね。
そういえば。
ああ、
イケてるアーシャの写真したもんね、確かに。
した。した。あ、なるほどね。はいはいはい。
そうなんですよ。で、まあそう、PSG で、ちょっと、レンタルで出て、その後、レンタル先のパリから戻ってきて、バルサ B から、完全移籍でスコットランドのレンジャーズに加入することにな
った。出た。うん。
そう。で、レンジャーズでは 2シーズンぐらいかな、サッカーをやりまして、しかも02、03シーズンは、リーグ国内カップ戦2つの国内3タイトルを全て取るっていう、
移籍
少年度のね、
大暴れ。
大活躍を、そう、大活躍をして、ただ、2年目にちょっと、コンディション落としちゃってシーズンを終えるんですけど、うん、ここでアルテタにとってちょっと嬉しいニュースかなっていうのがあって、うんうん、ソシエダから、憧れだったソシエダからオファーが来ます。というので、2004年にレアルソシエダに加入します。そう。で、ここで加入したんですけど、実はこの年に、シャビアロンソはリバプールに移籍してるんですね。この年までいたけど、移籍しちゃって、一緒に、幼い頃プレイしようねって言ってたけど、すれ違いで、シャビアロンソ出ていっちゃう。
なるほどね。
そう。同じプレイ、うんうん、一緒に同じチームでプレイすることはできなかったっていう、ちょっとね、こう、儚い話もあったりするんですけど。
そうなんや。
そう。で、まあ、しかもね、ちょっとソシエダではなかなかレギュラー取ることができなくて、プレイしたのは実際半年だけ。で、レンタル移籍をすることになってしまいましたので、まあ、ちょっと幼い頃のね、夢は叶いきれずっていうところだったんですが、まあ、ここからアルテタの大躍進が始まっていくんですけど、04-05 シーズンの冬の移籍で、アルテタはエバートンにレンタルで加入することになりました。で、この時の監督はちなみにモイズです。
出た。
モイモイ。
はいはい。そう、モイモイが欲しがって、で、もうこの時は、レンタルだけど、もう、買い取りオプションで、完全移籍で来てほしいぐらいの勢いで声をかけたらしいですね。
うん。
そう。で、05-06 に、実際、まあ、レンタルで半年プレイして活躍して、05-06に完全移籍で、エバートンに移籍することになります。
なるほど。
で、ここから、アルテタ、まあ、なんか、なんていうか、選手としての才能がかなり開花していく この時のエバートンとすごい強かったシーズンなんですけど、
うん、
まあ、05-06 シーズンに、エバートンその時、あれかな ?4 位かな確か4位でプレミアフィニッシュしたりとかしていて、
うん、そうね、うん、
でそう、この年、エバートンの選手同士の投票とファン投票両方ともで年間最優秀選手をダブル受賞
する。
すごい。
チームの星みたいな感じで活躍していて、まあ、翌シーズンもファン投票の最優秀選手を取っているので、ファンからもすごく人気があった、あのエバートンのアイドルとして活躍していくことになります。
なるほど。
という選手です。はい、ここでクイズ第2問。
アルテタクイズ。
アルテタクイズ。05-06 シーズン、エバートンで大活躍したアルテタなんですけど、はいはい、中盤で一緒にプレーした選手に、うん、日本人がすごく馴染み深い選手がいます。どちらかというと、
うんうん、
日本人的には、うん、って思うような選手なんですけど、苦渋を舐めさせられた選手なんですけど、それは誰でしょう、うん、
ルカク。
ルカクのスルーね。
でも同じ中盤でしょ。同じ中盤でしょ。
あ、そうそう、同じ中盤選手です。
ね、
まあ、一応エバートいましたからね。それで言うと。
そうだね。うん、そう、一応ね、うん。ルカクは違うんですけどね。
ケイヒル。
お、正解。すごい。
すごい。
オーストラリア代表のケイヒル選手です、ね。
いや、そのイメージあったわ、なんか。
まあ、確かにエバートンレジェンド感もあるね、確かに。
これで
し
ょ、
ね、あれ、そう。ラジオだから伝わらんけどね。
スタート選手のあの、フラッグ殴るパフォーマンスね。日本がやられ
てる、ね。そうね、やってたね。
そう、
まさにね。
ケイヒル、エバートンやもんね、完全にイメージ。
そうね、イメージですよね。
うん、あ、そうなんや。あ、よかった。当たった。
当たったね。
うん。
ルカクじゃないか。
ちょっとね、世代がね、あれだった。はい、そうなんですよ。で、そうそう、ケイヒルがトップ下かなって出ていて、アルテタはボランチで、あの、一緒にプレイをしていたんですけど、
うん、
そう、で、これ完全にこれ、ちょっと脱線してケイヒル豆知識の話をするんですけど、
うん、
結構調べてびっくりしたんだけど、はい、ケイヒルって今、カタールに住んでいるんですよ。
あ、そうなんや。
お金持ちやな。そう。うん、
で、カタールのサッカー協会と一緒に仕事をしているらしくて、うん、あの、カタールの、ちょっとさ、ワールドカップで話題になった、アスパイアアカデミーっていうめっちゃでっかい育成施設があるんですけど、そこの、責任者を務めている
。そうなんだ。
すごい。
グローバルに活躍してるね。
グローバルに活躍してるね。そう。あとはあれかな、ベルギーリーグにオイペンっていうチームがあるんですけど、
うんうんうん、
あれかな、今、京都サンガにいる豊川選手が所属一時期してたチームなんですけど、
うんうんうん、
そこの取締役もケイヒルは務めてて、
すごい
実業家だね。
そう、すごいビジネスマンとしてめちゃめちゃ活躍してるっていう。
開花してんな。
確かに。出世してるよね、むしろ、どんどん。
ね、そう、大出世を。そう、セカンドキャリアがすごく充実してて、ね、まあなんか、あれだよね、アジア圏というか、アジアの、出身のサッカー選手で、海外で活躍してっていうの多分すごい、こう、あんまり数が多くないから、英語とかもね、いけるし、
確かに。
すごく重宝されてるんでしょうね。
まあ、
ね、
なるほど、ね。あのポジションは頭いい人が多いやろうな、中盤はね。
うんうん、ね、そうね。
そうそうそう、うん、そうなんですよ。なので、今、ケイヒルは、セカンドキャリア、カタールで頑張ってます。
すごい。うん。
ね。そう、はい、完全にアルテタからは話が外れたんですが、はい、っていうので、まあ、エバートンでずっと活躍をしていって、結局10-11シーズンまでかな、活躍、エバートンでプレーすることになります。なので、うん、だから6年ぐらいかな、6年、うん、7年ぐらいエバートンでプレーをします。
なるほど。
っていうので、はい、活躍しますが、ここ、この次のシーズン、10-12シーズンの夏の移籍で、アルテタはアーセナルに加入することになります。今のあれですね、監督をやってるアーセナルに加入するんですけど、はいはい、この当時、正直、ちょっとパニックバイって多分、リストの方は、なんか、いわゆる、ちょっとこう、いろいろあって、移籍どうしようかなとか、熟慮せずに、しっかり考えずに取ったっていうふうに言われてたのも正直あるらしくて、
うんうん、
で、この時、ちょうどあれらしいですね、夏の移籍シーズンの、時にユナイテッドに、8-2 で負けた試合があったらしくて、うん、アーセナルって、
はいはいはい、
補
強ライバル関係ですからね、
うん、そうそう、補強ちゃんとしないとマジやばいみたいになって、ちょっと焦って獲得した選手っていうのが、うんうん、前評判としてはあったらしいですね。
なるほど。
そう。ちなみに、あの、メルテザッカーと同じ。
メルテザッカー。
出た。懐かしい。
タイミングで移籍してます。はい。
巨大センターバックね。
そう、超巨大センターバック。はい、そう、ドイツ。
優秀らしいけど、アーセナルの今、フロントに入ってて。
あ、そうなんや。
超育成で優秀らしいけどね、メルテザッカー。
なんか、教師っぽいよね、なんか。
まあね。
なんか、ルックス
っぽい感じはある。
そうそうそうそう。
ね、はい、じゃあ今一緒に仕事してるんだね。すごいね。
うん、
すごい、
う
ん。
そうそうそう。
そうへえ、そうで。まあそう。で、アルテタは、しかも、あの、本当に背番号8番をつけてるわけですけども。
うん。
はい。まあ、ユングベリ、アルテタ、その後ラムジ。で、今、ウーデゴールがつけてるみたいので、うんうん、アーセナルの8番って、こう、割と伝統ある番号をつけるわけですけど、うん、そこで、8番をつけて、活躍していくことになります。ちなみに、この時のスタメンとかを見ると、1112とか見ると結構面白くて、あの、ワントップにファンペルシーいます。右ウィング、ウォルコットとかいます。
もう、セオウォルコット。
出た、懐かしい。
そう。うん、左、ジェルビーニョ。ね。
ジェルビーニョ。ジェルビーニョ。
あの、髪の毛天井から生えてるやつ選手ね。
そうそうそうそう。
ヘアバンドで隠してるやつな、ポーズジボアルの。
湘南の風スタイルのね。
確かに、アーセナルいたな、若い頃。ジェルビーニョって。うん。
ね、あとは、ウェルマーレン、オシェルニーとか。ステスニーとかいたりとかね、うんうん、っていうようなチームで、アルテタは1年目のアーセナルのシーズンを過ごしますっていうので、
うんうん、
そう、まあ、正直、アーセナルってこの時期、そのリーグ優勝とかを取れるほどのチームには仕上げられなかったっていうのがあって、特にタイトルとかもほぼほぼ取れずに、アルテタは結局、1516シーズン、までサッカーを、続けて、ついに、現役をここで引退しますっていうので、
うん、
そう、アルテタってすごい、こう、今監督として有名になってるけど、選手の時ってなかなかタイトルとかを、こう、うまく、あの、取れなかったっていうのが結構あるようで、
うん、
あの、なんていうか、あれかな、選手としてね、優秀だったけど、恵まれなかったっていう、側の選手かな。
すごいそのイメージあるよね。
うんうん、
あの、あんまり選手として、ある程度何したって言われるとね、
そう
そんなにこう、確かにイメージあんま分かへんよね。ある程度、ね。名前は知ってるけどね。
ランパーとジェラートとかに比べちゃうと全然ね。
そう。だちょっとなんか、ね、逆な感じするよね。選手の時、うん、そんなでも指揮官で生えて、あの、芽が出ていくタイプみたいなね。
うんうんうん、ね、うん。そうなんです
よ。だペップもそれよね、言ったらね。
確かにね。ガルディオラも全然活躍してたけど、まあなんか、イメージランパードとかあの辺とかのイメージよりもっていうのあるよね。
そうそう。確かに。うん。
そうなんですよ。そうそうそう。
なるほどね。
はい。っていうので、まあ、ここで、ちなみに、そうだ、そう、あの、アルテタって、あの、代表キャップが実はない選手なんですね。
スペイン代表？
そうそう、スペイン代表のキャップ、あの、スペイン代表、当時もほら、中盤がシャビ、イニエスタ、ブスケツ。ま
あ、そっか、その時代やもんな、確かに、ね。
そう。でもう盤石すぎてなかなか呼ばれることがなくて、
うん、
で、
はいはい、
あのまあ何回か呼ばれそうになったけど結局怪我でボールに振っちゃったりとか
うん
で、
うんうん、
そう代表と縁がないっていうのがあってで当時そのアルテタがエバートンで活躍してる時にあのちょっと怪情報としてあのイングランド代表に招集されるんじゃないかっていうニュースがちょっと出たことが
あるら
しくて
逆にね
そうエバートンファンはめちゃめちゃ後押ししたけどあの後に正式発表であのアルテタはあのイングランド代表にあの入れるあれがないとあの条件に当てはまってないと、
ね、
そうそうそう、はい、っていうのがされたことがあるらしいですね。
なるほど、ね、
ので、はい、代表キャリアはない選手になっていますと、
うんうんうん
はい、でそうでまあなんで1516シーズンで現役引退してしまってそうなので結構そのずっと中盤の底でね割とこうしっかり働くタイプの真面目な選手っていうのでずっとキャリアを続けていたんですが、これがその真面目さとか、その誠実さみたいのが指導者キャリアとしてすごくあの花咲くことになるっていうのが、まあ、ここからのお話になっております。うんうんうん、
なるほど。
はい、で、現役引退した後に、あれでだって、3つ誘われていたらしくて、まあ、1個はあの、まあ、ベンゲル・アーセナルのそのままスタッフにならないかと言われていた。
は
い
は
い、
そのままね。はい、
そ
う
で、で、もう一個、これちょっとびっくりしたんだけど、あの、ポチェッティーノが当時率いてたスパーズのスタッフにならないかっていう声があったらしくて。
オールはナッシング。
伝説の2位やね。CL ね。
めちゃめちゃあれよね、ライバルチームなのにスタッフが声かけるっていうのもすごいなって話なんだけど、まあこれがなんかポチェッティーノが当時、アルテタとパリ・サンジェルマンでチームメイトだったっていうのでツテがあったんです
よ。確かにね。
確かにね。
そっか。
うん。
そうそうそう。っていうので、ツテがあったからうちに来ないかって言われてたのがあったのと、あとはまあ最後、これが結局こっちを選ぶことになるわけですが、ペップのシティのコーチに誘われて、そうで、この時すごくアルテタは、まあもちろんそのアーセナルを離れるっていうことに対してすごく迷いがあったって、当時、その後のインタビューで言っていて、
うん。
で、まあでも、やっぱ、ペップの、世界最強のチームでコーチできる機会なんて、多分、指導者学ぶ機会なんてもうない、みたいので、選んだっていう話をしていました。うん、そう、ちなみに、ここの、ペップとアルテタがなんで知り合いだったかっていうのが、これもちょっと縁だな、すげえなと思ったんだけど、バルサのアカデミーの時に、うんうん、面識があった。らしいですね。
ああ、まあ確かに。バルサつながりではあるやな、確かにね。
そうそう。だから、ソシエダのユースに入っていて、そこから行っていたら、もしかしたら、ペップのところには行かなかったかもしれない。
なるほどね。
確かにね。
あるので、そう、まあなんかね、当時憧れてたかもしれないけど、そっちに行けなくても、いい縁を掴んだっていうのだと、すごくアルテタはいい選択をしたんだなっていうのをね、ここで感じましたね。
確かに。
そう。っていうので、まあ、ペップ。に、声をかけられて、シティのコーチを3年やります。
うん。
ですね。そう。で、ちなみに、ペップが声をかけたのって、CL とかでプレミアの、チームと当たるときに、なんかこう、電話とかで各チームの特徴とかを、アルテタに電話で聞いてたらしいんですね、ペップが。
うん。
そこで、まあ、解説っていうか、こういうところが特徴だとか、っていうところの話を聞いて、アルテタはすごく指導者に向いてると思って、そこを。っていう話をして
すごいね。
なるほどね。いい情報をくれるやつだと。
そうそうそう。こいつの分析は的確だみたいなのがあったらしいです、
ね。なるほどね。
このシティで横並びで座ってる時からの記憶がやっぱある程度強いよね。なんか
強いよね。一緒に怒ったりしてるある程度。
そうそうそう。
よく見てたよ。
めっちゃあるあるよね。そう。
懐かしい。
あれね。ちょっとツイッターで話題になってたけど、アーセナル戦だけ喜ばないアルテタで、ゴール決めると。
まあ、フルスやからな。
ね、ちょっとエバートンの時どんな感じなんやったんやろ、ちょっと気になってきたよね。
それも見たい。
そうそう、見たいよね。そう。エバートン喜ぶんかい。
いや、普通に喜んでるやん、みたいなね。あるかもしれないからね。
ちょっと見たいよね。そうそう。
なるほど。
っていう、はい。もうね。で、3年ぐらい、そこでコーチをやって、2019年末。に、エメリから、その時解任になったエメリから引き継ぐ形で、うん、アーサンの監督に就任します。
いたなぁ、エメリね。
ねぇ、そう。で、そう、結構、あれ、もう多分もう、オールアナッシング見てる皆さん、多分、フットオンエアリスナーの皆さん、多分、オールアナッシング気になって見てる人多いと思うんですけど、
うんうん、
なので気になってて見てて、結構、アルテタが苦労していた話とかも知ってる人多いと思うんですけど、
うんうんうん、
この、1920シーズン、コロナが流行ったりとか、で日程が変動したり、選手が結果の感染したりとか、故障とか苦しむっていうので、リーグ戦、シーズン8位で終えたりとか。
そうだな、あったね。
そう。まあでも、この年に FA カップでチェルシー倒して優勝してるので、監督キャリアとしては初タイトル取ってたりとかっていう、まあなんか、引きこもごもあったりするんですけど。
大場面勝手に帰ったりとかね。
そうそうそう。
ね、
聞かないからね。
うん、
大変だったでしょうね。そう。
あ
で、あれね、続く2021シーズン、EL、FA カップ取った、優勝して EL に出場することになるんですけど、ここで前任のエメリ率いるビジャレアルにベスト4で敗退するとかね。
あったね。
そう。なかなか、監督なって最初はね、こう、うまく抜けきらずにというか、
うん、
リーグ戦も連続で8位だったりとかっていうので、
うんうん、
まあ、それなりに苦しむことになるわけですね。ちなみに、そう。で、その時も、2021シーズン、ビジャレアルに負けてしまった時は、アーセナルが、それで、リーグ戦8位で、カップ戦も全部敗退してしまったので、26年ぶりにヨーロッパのカップ戦に出られない、みたいなので、結構な批判も食らうことになるわけです。
苦しかったね、
今度。アルテタ大丈夫かっていうのは常に見てたもんな、確かに。
うん、
ね、そうそう。で、それこそ、みんな大好き、オールアナッシングシーズン、2122シーズンに入っていくわけなんですけど、 そうすると、今度は開幕3連敗ありましたね。う
ん
う
ん、あったね。
あったね。うん、
単独最下位ね。あの、勝ったか、うんうんうん、1試合目とか確かブレントフォードだったと思うんだけど、
うんうんうん、
3-0 とかで負けてめっちゃ大崩れしてたのすごい懐かしいなと思うんです
けど。懐かしい、うん。
ね、そう。っていうので、日シーズンも大丈夫か、いよいよアルテタ解任かって言われた中で、まあ、フロントはアルテタを信用して、結局、最後はね、最後の最後で CL 権取れなかったけど、
うん。
5位かなでフィニッシュして今のシーズンへの弾みを作っていくわけで、うんうんうん、でもう2-2したシーズンはもう皆さん今見ている通りではあるんですけど、
うんうん、
トップ独走してチーム絶好調でと、だいぶねアルテタの今までの下積みが実ったシーズンになっていて、選手時代に獲得できなかった悲願のプレミアリーグ獲得をね今目指して絶賛ね邁進中躍動中のアルテタ監督でございますので。
なんね。
はい。
うん、いや、なんか、よく耐えたよね、なんかマジで。この、
うんうんう
ん、だって今、その時のメンバーがほぼやからね、なんかこう苦しかった時の。
うんうん、うん。
まあ、ウーデゴールとかいろいろ来たけど、まあ、サカとかね、なんかいろんな選手、割とその時から支えてきて、我慢して我慢して今やからね。
うん、サカとか、ジャカとか。
ああ
ラムズデールとか、
ね、
アルテタチルドレンやなあの辺は、
ね、
そうだね、
うん、だから逆にそんだからね何かあれば金で買うようななんかね、うん、チームとは全然違う強さってやっぱあるんやなってこう感じてるよねアーセナルに対してはね。
そうね、それでこそあれか、うん、ジェズスとかジンチェンコもそうか、シティ時代にね一緒に、
うんうん、あそうね、
アシスタント時代のね盟友というか、
うん
うん
うん、トミーもね、トミーも、外から来たけど、
うん。うん、
だから、すごいね、なんか、これ映画化やね、順調に。
オーロアナッシング、
初の、
ザ・ムービーだね。
そう、
ザ・ムービー。
一番、一番ダサいやつやろ、なんかその、漫画をね、急にザ・ムービーってしたりね。
そうそう、うん。本編とはまた別のやつね。
そうそう。
フィルムレッドみたいな。
フィルムレッドね。
あエピソード2アルテタの逆襲ねみたいな。
確かに確かにやっぱアーセナル赤いしフィルムレッドとかいいかもねガチで、ね、
いや完全にパクリだけど、
うん、
まあね、でもオールオアナッシングとか見てから結構人間味のある感じよね、
うん
うん
う
ん、
そうね、
非常に感じていいなと思います、
うん、割とシティにいた時とかもなんかじーって考えてるなっていうね、なんか、うんうん、ちょっと黙々としてるタイプなんかなって思って、全然そんなことなかったからね、見てみたらね。
そうね、
うん。
演説の引き出しもいっぱいあるし、
ね。確かに。プレゼンター、プレゼンターですからね。
プレゼンターです、小道具持ち込みながらね。
俺、勉強のとこ大好きだわ。
あとね、メディア対応も完璧ですからね。
ああ、そうね。右腕みたいな人と一緒ね。
そう。うまく話せたかいみたいな。これでいいよなみたいな謎の同調圧力ね、はい、ありましたけど、
はい、
うん、ね、なるほどね、
はいはいはい、まあ、なのですごくね、いろいろ下積みしつつ選手の時はなかなかタイトル取れずだったのでね、ぜひ今シーズンはね、うん、アーセナルでタイトル取ってほしいですね、
確かに、うん、これタイトル取って、はい、タイトル取ってちょっとこうね、このエピソードもちょっとアーセナル宛てに送りたいと思います、これで、
いいね、トミーに送ろう、トミーに、
うん、トミー経由でね、ちょっと紹介してもらえるように頑張りたいと思います、はい、
うん、
なるほどね、
はい、ということで、はい、以上でした、
はい、はい、
ちなみに僕アルテタ見たことあるのよ、うん、日本で、
あ、そうなの、いつ、
日本に来た時ね、浦和レッズとの試合で2013とかかな多分、親善試合で来た時ね、多分その時アルテタ出てた、キャプテンかなんかで、
おお、うん、
いいね、
多分もう引退直前みたいな感じなんかな、
うんうん、うん、あ、宮市の時、
あ、そう、宮市の
時。ああ、はいはい、来てたね。
宮市メルテザッカー。まあ僕はもちろんバカリサニア目的に見に行
った。出た。懐かしすぎるな。サニアね。
ちょっと、もちろんの使い方おかしいんだけど。
右サイドバックね。右サイドバックね。そうそうそう、あ、懐かしいな。で、
海外親善試合あるあるの、全員総特会ぐらいの交換とかでね。
ああ。
前半だけアルテタ出てましたけど、確かに。
あ、いいな、羨ましいな、それ。
超若き日のチェンバレンとかね。
うん、ああ懐かしい懐かしい、
オックスレイドチェンバレンが、
そうそうそう、うん、まだアーセナルのツルツルの若手だった時とかありました、
懐かしいな、羨ましいです、ちょっとまたなんかね機会があれば見たいけどね、
ね、
アーセナルなんか凱旋で来てくれそうよね、なんか トミーいるしね、
まあ、日本とのつながりはありますからね。
ありますからね、うんうん、ちょっとそれもちょっと楽しみにしたいと思います。はい、
はい、
ということで、恭平ありがとうございました。第97回目のパート2では、冷静と情熱の間で躍動する指揮官ミケル・アルテタと特集していきました。
はい、ありがとうございます、
はい、ということで、これからのね、アーセナル、まあ、もう目指すは優勝ですので、プレミアね、はい、
そうですよ、
うん、
それちょっと温かく僕たちもちょっと期待して見守りたいと思います。はい、
うん、
はい
はい、ということで、第97回はこれぐらいで、来週また98回でね、お会いできればと思います。はい、100回放送もお楽しみということで、2月も布団屋よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではまた次回の放送でお会いしましょう。アディオス、
バイチャ、
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
はーい。